皆さんおはようございます。エペソビテへの手紙のいよいよ4章に入ります。エペソビテへの手紙の4章の1節から10節までを購読させていただきたいと思います。奇数を私が読みますので、皆さんは心を合わせて偶数を読んでいってもらいたいと思います。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。はい、お祈りをします。ご臨在のイエス様、また聖霊様が本当に豊かに働いてくださっていることを感謝をします。今賛美したように、私たちのすべての全身全霊をもってイエス様、天のお父様、聖霊様を褒めたたえることは良いことです。すべての問題や悩みをも全部あなたにお捧げしてお任せすることは私たちにふさわしいことです。今度は主の出番であります。主よ、どうぞあなたが今も十字架にかかって罪を許しただけではなくて、3日目によみがえって本当に生きていらっしゃる神であり、また御霊は主であるということを体験させてください。本当に私たちの今日捧げる礼拝を受け入れてくださり、また主ご自身が語り、また示し、それに私たちも心から服従することができるように力を与えてください。どうしても来れない方々や、またズームで礼拝されている方々、また津田の教会以外にも世界中であなたを賛美し礼拝している一人一人を祝福してください。またあなたをまだ知らない方々の上にも導きと祝福がありますように、この小さなものも主が助けてください。心から感謝をします。主に期待をし、イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。いよいよですね、4章に入りましたけれども、なかなか1章から3章までのことを私たちが本当にこう理解していないとですね、4章の言葉だけを聞くと裁きであったり厳しいなってと思うところがあります。でもパウロはですね、そのことをよくよく配慮をして、このところを語ってるんですね。皆さんどうでしょうか。家族とか会社とか学校とか、一致しているところといつも分裂したり喧嘩しているところ、どこが好きでしょうか。これはもう聞かなくても分かると思いますね。本当に喧嘩したり分裂したり争っているところを好む人はいないと思います。今さっきですね、ずっと賛美をしながらね、ちょっと一つの映像が浮かんだんですよ。それはですね、悪霊の働き、例えばね、このあやちゃんが後ろからちょっとこの子叩いて、ちょっと横をパンと叩いて、軽く、はい。で、彼は後ろのあやちゃんが叩いてるとは思わないわけです。横を向きます。で、奥さんに向かって。でもなっちゃんは意味がわからない。なんか睨みつけてきたからね。でまたちょっとしてみてください。また でまた横を向きます。なっちゃんいい加減にしろ。 ってなっちゃんも怒るわけです。何言ってるのあんた。はい、まあよくあのドラマとか漫画でもありますけども、こういうことってあると思いません？でもあのメグ君はですね、まさかまさか自分の後ろの人が叩いてるなんて思わないわけですよ。自分に関係ある人が叩いてると思ってるわけですよね。ひょっとしたら私たちも霊的なことがわからないと、悪魔がですね、同じことを家庭の中や夫婦関係の中や職場の中や兄弟姉妹の中でやってるんですけれども、本当にその本当の理由がわからないで、お互いが敵のようになって憎しみ合うということがあると思います。でも私が今ずっとこう見えた幻はですね、これが今日終わるということです。これに私たちが気づくということです。本当の敵は人ではないということは頭ではみんな分かってるんですけれども、そうではなくて本当にこの暗闇の敵がいるということが分かるとともに、逆のことをする霊というのは御霊なんですね。御霊の一致というのが今日のテーマなんですけども、御霊の最高の働きはですね、私たちクリスチャン違う者同士が豊かに交わり、命を体験していく、励まし合っていく、許しを行っていくということを助ける霊なんですね。ですから悪霊を本当に人生の中から、教会の中から追い出して、聖霊様を歓迎していくときに、御霊による一致、私たちの努力だけではなくて御霊による一致が起こるんだということを本当にまあ体験していくと思います。そういう今幻を受けましたので、皆さんアーメンでしょうか。ハレルヤ。パウロはですね、この一節からね、進めますと書いてます。で、進めるっていうのは具体的な生き方、クリスチャンの生き方を進めるんですけれども、2節からあるように謙遜と柔和の限りを尽くしてて続くわけですね。皆さん人生で謙遜と柔和の限りを尽くしたことってありますか？尽くす前にいい加減にしろと思いません？なんでや、なんでお前は何度言っても分かんないんだっていうね。で、そこに行く前にパウロは考えたと思います。進めをする、具体的な生き方を進めるためにちょっと自己紹介を変えようと、まあ、ここでもう一度自分は主にある囚人の私はっていうことを進めているわけですけども、エペソ書の1章の1節にはですね、エペソの教会に宛てた手紙に自分のことをこう言ってるんですね。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと言って、その本当にどんなに私たちが神のことされたキリストの体に入れられた後に天国の世継ぎとなったことが素晴らしい恵みであるかということを語るんですけれども、その時は使徒パウロとして語るんですね。でもこの勧めはですね、使徒パウロとしては勧めてないんです。まあ牧師として、教師として勧めるんではなくて、私は主にあるですね、囚人、まあ、奴隷だっていうことですね。しもべだっていうことですね。私は主の奴隷です、主の囚人ですとして皆さんに進めますって言ってるんですね。まあ、霊的なことを学んでいくとですね、なぜ家族が一致できないか、教会が一致できないか、人と一致できないか、まあ、それは男もおれば女も、若い人もいれば年取った人もいるし、まあ、よく働く人もいるし働かない人もいるし、また問題を抱えた人もいるし抱えない人もいる、こんな違う人が一致するなんて無理だって思うような、まあ、状況なんですね。簡単なことではない。でも一致を体験するとこんなに素晴らしいものもない。じゃあどうしたら一致するのかという秘訣を私たちは、まあ、知りたいわけですね。そこでパウロは、まあ、主にある囚人の私はあなた方に勧めます、私はですね、まあ、その後にも出てくるんですけども、ロマ書の6章を見たときに、私たちがなぜ洗礼を受けたかって、まあ、あそこの題名はですね、罪に死にキリストに生きるということなんですね。もう私たちが神様に逆らって生きてきた、自分中心に生きてきた、こんなものの罪が許されてキリストに生きるようになったときに、二つの選択しかないんですね。一つは以前と同じように自己中心に生きるか、義の奴隷として自分を捧げるかしかないんです。これは選択なんです。で、パウロはロマ書6章の中で だから私はもう自分の人生を自分のために使うっていう生き方はできません。罪が許されてキリストのために生きるようになったんだから、このキリストに全てを捧げて奴隷として自分の中の全領域をキリストに従って生きるものになりたい、いやそれが一番自由なんだっていう選択をしたからなんですね。まあクリスチャン長くしていくと思いません？人と一致しない理由っていうのは、あの人のこういうところを直せば、ここを直せば、ここを直せばって言いますけども、実は自分自身が一致してない。自分自身がイエス様は主だと言ってるけれども、お金の使い方においては自分中心、この問題はまだ神様に明け渡していない。要するに自分の中で一致が起こらないがゆえに、それを認めたくないので、あんたのここが悪いんだ、あんたはこうなんだと言ってるのがほとんどの原因のような気がします。ですからパウロはですね、全ての具体的に違う人が一致していくために大切なのは、私たちの内側がこの本質って言いますか、1章から3章までのこの教理と言いますか、本当に目に見えない誠の教会、キリストの体の理解が進むにおいて、目に見える具体的な関係に一致が来るんだよということを伝えたかったんだと思います。それでパウロは、主にある囚人、主にある奴隷である、義のしもべである私は進めます、ですから、これは強制ではないんですね、こうしなさいではないんです、進める。なぜなら皆さんもやっぱり一致がいいでしょう。特に一緒に住んでる人との一致っていうのは大切でしょう。みんな願ってるのに、今さっきのあやちゃんのようにですね、後ろからメグを叩いてですね、知らん顔する人がいるわけですよ。あやちゃんじゃないよ。そういう存在がいるということを、今度は6章の最後で、私たちの敵は悪魔だということを言うんですね。それとですね、面白いんですけども、8節の言葉っていうのは、そのためこう言われています、彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられたっていうのはですね、詩編の68編の18節の引用なんですけども、これはですね、戦争をして勝ったときに敵の分取り物を持ってですね、味方のところに帰って分け与えていくっていう箇所を引用してるんですね。ですからパウロはもう最初から、聖書はですね、アダムとエバが罪を犯してからですね、ずっと実は霊的な戦争状態にあるんだ。だけどもイエス・キリストの十字架と復活によって、神の側が、キリストの教会は勝利を取っただけではなくて、勝利を取り続けるんだということを強調してるんですね。でも私たちは平和をボケしてですね、なんか戦争ってないんじゃないって思います。皆さん今トランプ関税なんか見てどうですか？あれ戦争ですよ。完全に戦争なんです。戦争なんてないってこうね、平和ボケしてる日本人には分からないかもしれませんけども、実は今も本当に生きるだけでいろんな戦いが全ての人にあるんですよね。そして戦いがある以上、私たちは勝利を味わうか敗北を味わうかしかないんです。でキリストの教会は勝利してるんです。勝利をするんです。私たちは勝つんです。雨ですか？ですからパウロはその勝ち方を教えてるんですね。そのまず一番、これ今日のポイントなんですけども、皆さんの中に分裂はないかですよ。皆さんの中で本当にこう、なんて言いますかね、まあ、要するに戦いがあるわけですよ。あの人許さないとかね、あれは嫌だとかね、この聖書の言葉は信じたくないとかね、これが解決しない限りは具体的に全部現れてしまうっていうことなんですね。ということは、まあ、私たちが本当に平和になった時の姿は、私も主のしもべです、私も主の奴隷です、主の御言葉にはお従いするんですっていう姿なんですね。ちょっと想像してください。私は主のしもべです、囚人です、奴隷ですっていう人が集まってる教会と、いや私はね、まあ祝福を受けに来てるだけであってね、まあ他の宗教でもええんや、いや私は私の考えは譲りませんっていう人が集まってる教会の雰囲気って一緒だと思いますか？違うと思いますか？ 全然違うと思いますよね。主の囚人が増えれば増えるほど本当に御霊が自由に働く教会になってしまうんですよ。まあ、パウロはそこまで言いたかったかどうかは分かりませんけれども、この4章の最初に、さて主にある囚人の私はあなた方に進めますっていう言い方は、まあ、その本当に気持ちが込められているんではないかなって。本当にこう真っ当に十字架と復活が分かったときに、自分の罪が許されて神の子にされたっていうことが分かったときに、義の奴隷としてこの方に心から人生を捧げるっていう選択は自然なことだよって。まあ、これが私、使徒パウロとして進められてもですね、なんかピンとこないんですけども、なんかね、もうちょっとね、深すぎてね、もう溺れ死にそうになるぐらい、エペソ書って深いなと思いますね。恐れは愛によって溺れ死んだんでしょ。ハレルヤ、素晴らしいですね。で、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。まあ、パウロはですね、私たちにはそのふさわしい生き方があるんだということをこれからずっと4章から6章まで語っていくんですけども、結構手厳しいですよ。結構レベル高いですよね。召されたっていうのはですね、召しって皆さん分かります？召された新共同訳聖書は招かれたって書いてるんですね。招かれた。で、聖書の中である王様がですね、一般市民をですね招くっていう箇所があるんですよ。大宴会を催してね、貴族だけではなくてもう誰でもいいから呼んできなさいって。で、これは招かれた方っていうのはすごい特権なんですね。簡単に王様の食事なんて招かれないんですけども、まあ、いろんな理由があって招いたんです。そしたら普通の人はですね、いや申し訳ない、こんなものを招かれて、いやいやありがとうございますって喜んでいくはずなんですけれども、まあ、聖書を見るとですね、いや結婚式があるので無理です、牛を買って保さないかんので無理ですで断るところがあるんですね。で、王様は怒っちゃってですね、もう分かった、じゃあ誰でもいいから連れてこいっていう箇所があります。あれが招きなんですね。招かれた。まあ、私たちはですね、まあ、特にクリスチャン2世3世になるとですね、教会に行くことでとか救われることがもう当たり前になるんですね。それよりももう本当にもう行きたくないな、もう教会に親が行けって言うから来てあげてるんだなんてこうね、まあ、錯覚をしてしまうんですけれども、いろんな試練や問題にあったり、実際に礼拝に行きたくても行けないことを経験するとですね、実は招かれてるっていうのは恵みなんだっていうのは分かるんですね。で、前回の礼拝の中でもですね、招いた人がどんな礼、まあ、礼拝も招かれてるんです。実は神様が私たちを礼拝に招いてくださってるんです。でも私たちは自分のやりたい礼拝があるかもしれません。今日はアブさんのメッセージか、まあ、今日はやめとこうとかいう人もいるかもしれません。まあ、私たちは選ぶわけですね。正解なんかに行ってもですね、こう講師表を見てね、この先生やったら行こう、この先生やったら行きまいっていうのは、まあ、恵まれに行こうとする態度なんですね。でも実は神様が私たちを招いてるんであるならば、じゃあ何を神様要求してたかっていうと、霊と誠の礼拝、心から自分を捧げて神様に出会う礼拝を神は求めてる、招く方は求めてるっていうことを、まあ、先週学びました。それと同じように、私たちが救われキリストの体になるっていうのも、私たちがなりたい、こんなふうになりたいではなくて、神様が招いてるんだ。そしてそこには神様の願いふさわしい、私たちの招きにふさわしい歩みがあるんだってパウロは言ってるんですね。まあ、ですからですね、1章から3章までの神のことされたこととか、福音によって私たちが世継ぎになったこととか、聖霊が与えられたこととか、キリストの体の一部になったこととか、これ理論ではなくてですね、私たちがこう理解すればするほど、分かれば分かるほど、何がふさわしいのかっていうのが分かってくるんです。まあ、これが私たち自身の一致なんですね。一致なんですね。まあ、まず今日そのことは皆さん大切にしていきましょう。そしてパウロは2節に行きます。じゃあ何が大切かというとですね、謙遜と柔和の限りを尽くしなさい。謙遜というのは、まあ、へりくだることで低い心になることなんです。でも私たちすぐにこうあっという間に高い心になりません？人を裁いてるっていうのは高い心なんですよ。もう明らかにあんた間違ってるっていうことなんですね。低い心っていうのは、 この人間違ってるって思うんだけども、いや本当に神様、この人が本当のことが分かるようにって祈り出したりとかするのは、まあ、低い心です。謙遜な心です。でももうすぐに高い心になると思いません？もう本当に時間がかからない。ですからもうある人の人生はですね、もう社会が悪い、これが悪い、あれは悪い、もう全部裁きまくって高いところにいて、もうカラカラになってる人っていっぱいいますよね。でも聖書は謙遜と柔和っていうのは何かっていうと、まあ、あるものを調べるとですね、意味はですね、無視っていうのは自分がない、己がないっていう意味ですね。寛大とか温和、まあ、柔和な態度で接してもらうとですね、嬉しいですけども、じゃあ自分が柔和になれるかって言ったら、なかなかこれも難しいんですね。でも慣れていってるんではなくて、その限りを尽くしって、これがふさわしい生き方の一番目だっていうんです。皆さん慣れますか？私は自分の努力では慣れません。でもキリストの愛、聖霊の働きを通して変えられていってるということは感じます。でパウロは次にですね、寛容、寛容っていうのは御霊の実の一つなんですね。もう寛容の寛っていうの好きなんです。くつろぐっていうね、なんかもういつももう焦って、もうなんていうか、こうカリカリカリカリしてない姿ですね。少々のことでもこう受け入れてくれるような、そういう姿ですね。寛容。皆さんイメージの中でイエス様がカリカリしてる姿を思い浮かべれます？ないでしょ。もちろん怒ってる時はあるんですけれども、でもいつも本当に寛容だなって思います。で愛を持って互いに耐え忍ぶ、言うのは簡単ですよね。愛を持って自分一方的ではなく互いに耐え忍ぶ、こんなことをいきなりですね、1章から3章を学ばないで聞くとですね、もうクリスチャンやめた、もうなんでキリスト教になったらもう本当に嫌な人、苦手な人、もう裁きもしないし、もう受け入れて愛の限りを尽くしてなんて、もうそんな生き方嫌と思ってる人も多いと思います。まあ、肉はそうなんですね。でもパウロはね、このことを言うとこうなるっていうことを知ってたんですよ。でも私たちは一致した時に何が起こるかっていうこともよく知ってるんですね。昨日土井の教会からですね、ここで若者が4人来て、若者の賛美に私は出させてもらったんですね。で私は礼拝したいと思ったんです。だから若者が全部導いてくれました。もうすごく僕は触れられたんですね。感動したんですね。で、まあ、2人の方の証とても良かったんですけれども、今日ピアノしてくれたね、くるみちゃんの証の中でこういうふうに言ったんです。メグとなっちゃんといのりちゃん、メグの家に行ってね、食事をした時に、あ、行ってもいい、もう本当に自分の中に傷があると。でもなかなかクリスチャンでも言えなかったけども、そのことを言ってみんなで本当に祈ってもらった時に、傷が癒されてすごく解放されて嬉しかったっていうことを言ったんですね。もう要するにキリストの体の中で起きる癒し、神が働くっていう証を聞いたんですね。でも本当に涙ボロボロ流しながら証してましたけど、私も本当に涙が出ました。すごいなって、いや本当にキリストの体って、私たちこれを経験してきたよなって、本当にいろんなところの中で助けられてきたよなって、祈ってもらったり励ましてもらったり、時には叱ったりしてもらってね、家族じゃないんですよ、本当に血のつながりなんてないんですけれども、キリストの家にそのことを本当にしてもらったりしてきて、私たちは癒されてきたものだなって思ったんですね。でここにあるようにですね、本当にこうそのなんていうか、教会の凄さ、教会ってこう日曜日のこの姿だけではないんですよ。本当に仲間が祈り合う姿がある。だから愛ちゃんちょっとごめんね、愛ちゃんは今後ろから叩く人ですけれども、実際にそのこともある。実際に悪霊も働いている。でも実際に聖霊様が働いて、人々が助け合って祈り合って解放されることも起きている。これが教会なんですよ。これが教会で、私たちはいっぱい体験してきてるんです。で今回 まあ、増田さんもね、もう元気になって来られまして、まあ、元気ではないかもしれませんけれども、もう3週間礼拝来てなくて今来てますよね。でも同じように今あの鴨君が倒れてるんです。喉が痛くて、そしてで実際あのクリエイトっていうのはあの本当に先生方が少ないので一人かけると大変なんですね。だけどもこう考えれるんです。助けるチャンスなんですよ。みんなで励まして助けるチャンス、助けさせていただけるチャンス。だから安心して休んでおれる間にいろんな人が助けていく。でももしこういう問題が起きなかったらですね、健康で元気だったら結構相手の足りないところとか小さなねところを問題にして、ああこうだったなって思うんだけども、いざ誰かが倒れるとですね、体の原理で、まあ、助け合い励まし合うということが行われ、私たちはこう一致を感じるんですね。ああ神様すごいって、そしてみんなをあがめていくんですね。ですからパウロはですね、この3節に2節だけではなくて、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいって書いてるんですね。御霊による一致、ただの一致ではないんです。みんな一致を願ってるんですけども、自分の中の一致も家族の一致も学校の一致も教会の一致も熱心に保たないとできないと言ってるんです。ほったらかしとってはですね、これはできないんですね、ならないんですね。かなり意識し、かなり戦っていかなければならない。でも一致のために戦うんではない、御霊による。御霊ってね、私はね、一番パラクレートスって助け主ですけども、祝祷の時にあの御霊の豊かな交わりがあるようにっていうのに、こう交わりのコイノニアの例だと思うんですよ。御霊の働きはイエス様に心を向けさせるってヨハネの福音書の16章に書いてあるように、まあ私たちはですね、一致しようって思うんですけれども、どうしてもまあ不完全な者同士が一緒にいるとですね、まあキリストのしもべと一緒にいるとそんなに思わないですけども、私も含めて不完全なものと一緒にいるとですね、どうしても足りないところとか弱いところとか欠点に目がいってしまうんですよね。そしてさばいてしまうんですよね。でも御霊がいるときには、御霊はなぜかそうさせないんですよね。いいところとか相手のいいところとか相手のすごいところとかキリストが見ているような視点で見れるように助けてくれるんですね。でも御霊がいないとまたすぐに戻ってしまうんですね。ちょっと皆さんに聞きたいと思います。皆さんの中の一致としてですね、人と交わったり接するときに、だいたい人の足りないところや悪いところの方がよく見える人が A です。まあ、人間はみんないいところも悪いところありますので、今はいいところや素晴らしいところの方がより見えるようになった人は B だとします。もちろんみんな変わってきますからね、じゃあ正直に手を挙げてください。 AA が、まあ、欠点の方がよく見えるっていうね、今のところですね、変わっていきますか。今のところまだ A が強いなって思う人、ちょっと手を挙げてください。はいはい、正直ですね、正直ですね、はい。まあ、だいぶ変えられてきて B の方が多くなったかなっていう人手を挙げてください。はいはいはい。で 今さっき、まあ子どもたちの人は両方挙げた人もいましたけども、時と場合によって違うとか言ってましたけども、要するにみんなそこで悩んでるんですよ。要するにまだ不完全なんですよ。でなぜかその問題が起こるのはですね、身近な関係でしか起こらないんです。関係の薄いところではね、起こらないんですよ。でも家族なんてもうむちゃくちゃ関係深いし、まあ、教会も深いし、でも不完全なものの集まりですから、まあ、起こることは避けられないということなんですね。で私たちはじゃあそこでどう勝利をしていくかっていうと、ここにあるように御霊による一致なんですね。御霊、まあ、要するに聖霊様助けてくださいですよ。僕はね、今日のやっぱり礼拝の中でも、賛美の凄さっていうのは、もう心が主に向くときに覆いが取り除かれるので、まあ、それをしたいなといつも思いますね。 でもなるべくもうみんなを見たくない、皆さん見たくないんです。見ると気になるんですよ。ああ元気ないなとか、まあ、牧会者向きじゃないかもしれませんけれども、とにかく礼拝の時は主だけを見たい。わがままですか？それは弱いんです。もう見ちゃうと何か判断をしてしまうんですね。だから主をあがめて御霊によって思いを変えてもらって、まあ、その後交わったりできますから、そうしたい。この御霊による一致を守るために御霊を求める思いや御霊に心を向けさせることは熱心に熱心に熱心にしないと見抜けないんですね。ずっと何十年もあやちゃんのような、あごめんね、あやちゃんじゃないよ、後ろからポッと叩いてね、知らん顔する悪霊に騙され続けてきたんですよ、教会の中も。もう今は悔しい。もう今後ろから頭叩く、あの悪霊の頭をプチン叩きたいですね。出ていけ、お前の来るとこじゃないってね。とそれと比例するぐらい、まあ、聖霊様って日々の生活の中で、まあ、聖霊様どう思いますか、聖霊様ってやっぱ思いがね、さばいてたり、なんていうかこう、あの嫌な思いの時っていうのはやっぱり聖霊に満たされていないので、まあその時賛美したり祈ったり威厳で祈ったりしながら思いを整えていくっていうことを、まあ、覚えてきたんですね。でこれがもう本当に実践なんですね。そしてパウロは違いがみんな違うんです。みんな違う人がここに集まってるんです。でも共通項もいっぱいあるよって7つ挙げてるんですよ。7つの共通項。時々ですね、皆さん旅行とか行くじゃないですか。外国とか行ったらね、嬉しいことが起きません？何かが起こるんじゃないんですよ。時々行ってね、もう自分、まあ、今回も、今回も台湾に行った時、私日本人一人だったんですね。日本一人で韓国のチームで行っても、全然話が合わないんですよ。まあ、他の喜びはあるんですけれども、で、ある少数民族のところに行った時に、女の子は黒人の女の子働いていたんですよ。でその子が、いや、あなた日本人なんですねって、私は黒人ですけれども日本に住んでたんですって。マリさん、外国で日本人とかね、日本に住んでたとかいう人に会うとむっちゃ嬉しいですよ。ましてやどこ出身って言ったら、福岡とか言ったらね、もう浜崎先生も北九州って言っただけでね、もうなんかそれだけでもうなんか永遠の友達になったような気になりません？これ不思議ですよね。何かしたわけではないんですよ。ただ共通項が見つかった、あの人知ってるとかね、それだけでなんかこう変わってしまうんですよって思うと、私たちはみんな、まあ、救われ方も生い立ちも違うんですけれども、すごい共通項があるよ。ちょっとパウロが挙げてみましょうか。4節、あなた方が召されたその召しの望みが一つであった。神様から招かれたんであって、自分の努力でクリスチャンになったり救われた人はいないんですよね。アーメンですか？なぜかあなたは神様から選ばれて、それも地球が作られる前に選ばれて、自分の息子娘にされたっていうことは共通項なんですよ。いや、クリスチャンホームだから偉いわけじゃなくて、あなたは招かれて、そしてやがて死んでも天国で神の子として世継ぎとなって財産を受け継いで永遠に神と共にいるという望みは一緒なんです。もうこれだけでもおおと思いません？でも肉は立つとですね、隣の人を見ながらね、いや、この人はもう立派なクリスチャンじゃないから、もう天国に行けるかな、行けないかなと、さばいてるでしょう。そんな気持ちでは一致にできないんです。いや、すごいことでしょうと。で、2番目は、体は一つ。まあ、いろんな教会はありますけれども、まあ、体は一つって、皆さんの体の中の細胞になったっていうことですよ。要するに私たちは愛し合い助け合い、同じ教会のメンバー、いや同じ所有になったということなんですよ。今二人里子ちゃんがいるでしょ。今日もですね、朝起きたらね、じじお祈りって来て、次はい春くんお祈りってお祈りしてもらう合戦なんですよ。血のつながりって一滴もないんです。 でも家族なんですね、一つなんですね。愛し合うことにおいて血のつながりは関係ないんですね。で実は皆さんも神の目から見るとですね、違いがないんです。みんな里子が自分の意思でうちに来たんじゃないんです。選ばれて里親はこの子を愛すると決めてるんです。それと同じように神様の目から見ると違いがなくて、等しく愛し選んで大切にしたい、だから仲良くしろよって思ってる神様は同じなんです。一つの体なんです。まあ残念ながらですね、健康でうまくいくとそれがなかなか思えないんですけれども、まあ、実際に問題や悩みを持った時にね、まあ、みんなに相談できなくても一緒に祈ってくれる人を持った時に、本当に家族を超えるなって思うじゃないですか。体は一つなんだからできるんですよ。そして次、御霊は一つです。交わりを導く聖霊様、また、まあ、聖霊様ってイエス様が復活したので今注がれて共にいるんですね。イエスは主ですと、主のおられるところに自由があり、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていき、私たちの思いを変え、賛美するのも聖霊の助けによって賛美するようになり、神様に従っていくことも聖霊の力によって、で神様が助けている聖霊はメグ君の聖霊となっちゃんの聖霊は違うということはないんです。同じ聖霊が助けているんです。ちょっともうここだけ聞いただけで、もう、ね、隣の人と違うかもしれませんけども、なんかおおと思いません？出身が一緒だけでおおと思う以上にすごい共通項がもう3つ上がったわけですね。でもまだまだ続きます。7つあるんです。次はですね、主は一人、まあ教会の頭である方はイエス様ですね。まあ、皆さんが服従する従う方はイエス様だけなんですね。一つなんです。まあ、人間の組織の中ではまあトップになる人とかいますけれども、でも本当に人生従い続ける方は主お一人なんですね。だから私たちはいろんな形で同じ方に賛美を捧げてるんです。ハレルヤーって、神様賛美します、イエス様賛美しますって、今日皆さんこう、ね、礼拝したじゃないですか。昨日も私もね、なかなか若者と世代が違うんですけれども、礼拝が一つでできるっていうのは奇跡だと思いません？若者の主がいましてね、年寄りの主がいたら一致しないんですよ。違う主に礼拝捧げてるから。若者の主も年寄りの主も、健康な人の主も病気な人の主も、私たちが捧げる主は一人なんです。おおと思いません？だから外国に行った時にですね、全然知らない人たちが、もう言葉は分かんないんですけども、ああ本当に神様賛美してるな、礼拝してるなっていうのに一致できるじゃないですか。あれはですね、主が一人だからなんですよ。おお、まあ私たちね、聖霊に満たされてくると違うところに目をやるんではなくて、一致するところに目が行くようになる。これが聖霊の働きなんですね。でその次に一つなのは、信仰は一つなんですよ。要するに私たちが献身する相手はイエス様、聖霊様、天のお父様だけなんですね。私たちが信頼している相手が一つですから、信仰は一つでもね、現れは違うんです。皆さんアフリカのように太鼓叩いて、ほどどどほどどどどって献金団ってこうだそうですよ。いや、あれが正しいんで、日本人もしろって言ったら無理です。静かな日本人があれ以外に献金は違いますと言われるとできないんですよ。でも信仰、賛美の仕方とか信仰のあり方とか教会の建て方とかプログラムはみんな違う現れが来るんですね。でも信仰は一緒なんです。だから違っていいし、違いは素晴らしいんだっていうところに行かない限りは、まあ、ずっとさばいてしまうんですね。まあ後でも話しますけれども、私たちの弱さはですね、一致イコール同じことをすると思っちゃうんです。ですから異端の特徴はですね、同じ動き、同じ考え方、同じ教理、同じことをすることが一致だと思っちゃうんですね。でも教会はそうじゃなくて、多様性の一致、違うから 素晴らしいし、違うチームだから悪魔に勝つんだということが分かってくるんですね。そしてバプテスマは一つ、まあ、私たちがキリストの体に入るのも教会に入会するのもバプテスマなんですね。これもやり方いろいろあります。でも一つなんだ、本当に聖霊によってはっきり私は主のものですというバプテスマは一つしかないんですね。もう6個共通項がありました。おー、でもここにいる皆さんもですね、まあ、ずっとここに来続けてもですね、交わりがないと違うなとしか思わないと思うんですね。いやーで、中にはまあ服とかその振る舞いがね、皆さんに合わない人もいると思うんですよ。いっぱい集まれば当然ね。でも案外交わって一緒に話をしたり一緒にコミュニケーションを取るとですね、一致してるところが結構あったりするんですよ。そしてお おお、まあ、例えば何が好きなのって、讃岐うどん、おおとかね、まあ、若い時にこういう経験をした、一緒や、おおとかね、おおおお。でも交わりをしない限り違う人は違うものは違うんです。ずっと違うんです。でも6個ありました。そして6節、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。まあ、私はね、ここで7つの本質で言うと、関係を作られたのは神様なんですよ。神様は創造主ですから、すべてのものを作られたということは、すべてのものとの関係を作られた方は神なんです。その神が三位一体という共同体の方なんですね。で、私たちがアバ父よという聖霊によってお父ちゃんという、ヤコブもですね、12人の子供たち全員性質違うじゃないですか。でもヤコブがお父ちゃんなんですよ。で、世界中の民族ってみんな性質違うじゃないですか。でも全部神様が作ったんですよ。アバ父なんですね。おーと思いません？聖霊は違いに目を向けさせるんではなくて、共通項に目を向けさせるんです。ですから聖霊が働くと、具体的な生活の中でいいところや愛すべきところや素晴らしいところに目を向けさせてくださって、一致に向かわせてくださるんですね。でも今さっきもおっしゃったように、言ったようにですね、人間の弱さは一致イコール同じことをする。じゃあ来週から津田キリスト教会の T シャツを作ったので全員礼拝に来てください。まあ、中には来てこない人もいるわけですよね。するとね、もうこの人は異端です、論外です、来ないでくださいって、こうね、なんかそういう一致を私たちは一致と思いがちなんですね。で、時々中国のように13億人をまとめるために、韓国のように、北朝鮮やまた日本との関係を維持するために敵を作ってね、同じ敵を作って、何か一致しなくなった時に、日本は悪いんだというとですね、そうだそうだってこういうね、まあ人間的なやり方で一致を持っていくことも多々あります。でも聖霊様はそんなやり方をしないんです。実はあなた方は一つなんだっていうことを先に教えるんです。こんだけ共通項があるんだから。だから喧嘩する前にですね、お互いの共通項を見つけて、おーって言い合ったらいいと思いません？おー、第一、私は里子を受け入れるまで絶対無理だと思いました。人のお子さんをと一緒に住むなんて、こんな無理なことはないと思いました。でも実際にやってみたら、全然これがあるから一致できない、これがあるから一緒に住めないということは問題でないということが分かりました。みんな一緒やと、鼻も口も一緒やし、食べるもの一緒やし、怒るときには怒るし、一緒やと、みんな愛されるために生まれたんだ、神の子だと思ったら、実際に一致するんですね。7節にしかしが来るんです。しかし私たち一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。神様はですね、 多様性の一致で、まあ、不公平かと思うぐらいね、皆さん時々思いません？もうここの賛美チームなんか見たらすごい神様賜物を与えてるじゃないですか。まあ浜崎先生なんかもう本当にこうすごい霊的な賜物や祝福を受けてらっしゃるじゃないですか。また、まあ、純くんなんかね、鉄道とかもう本当にああいう専門分野においてはすごいなと思います。みんなすごいものを持っていて、自分と比較するとですね、なんか自分には足りない足りないっていう思いになりがちなんですけども、しかし神様はみんな違うように作られ、違う量の賜物を与えてるんだ。そしてみんな違う力を与えてるけれども、一つのためにキリストを立て上げるために使うときに一致するんだよっていうことを言ってるんですね。自分のために使い出すと一致しないんですよ。でもキリストのために使うときに、まあ、皆さんは体の目かもしれない、左足かもしれない、腎臓かもしれない、髪の毛一本かもしれないけれども、みんなが体のために使い出すときに一致するように必要な賜物や量を神は与えている。だから分取り物として平等ではなくて、ある人には金を与え、ある人には食料を与え、神様ちゃんとみんなのことを考えて一つになるように分配してますよっていうことを言ってるんですね。今日まとめたいと思います。私ね、今日本当に一つの鍵は、本当に一致をいっぱい体験しましたけれども、喧嘩や争いも体験してきました。その一致の秘訣は、まずあなた自身がキリストと一致することなんですね。ですから私ね、共同訳聖書の好きなところは、キリストに結ばれてという書き方をするんですよ。キリストにあってあなたは罪に定められることがないっていうね。ですから私たちの内側が御言葉やこの真理に対して一致すればするほど、日々の生活の中で一致できない、一致しにくい人たちとの関係の中で、聖霊様がより助けてくださり、そして許し、使え、忍耐の限りを持ち、そして神が働いて一致を体験していけるだけなんですね。一致の鍵は1章から3章までのその教理的なところ、霊的な本質を忠実に私たちが信じて守ることが一致の秘訣だと思います。それが本当に起きてくるんだと思います。そして今そばにいる仲間っていうのは目に見える仲間ですから、この仲間と本当にこう一緒に祈り合ったり助け合っていくときに、それを実際感じれるようにしてるだけです。でも時々その逆が起きて裁きたくなったり、嫌な人もいるかもしれません。でもそれはあやちゃんが代役をしてくださったように、そういう存在が、本当に分裂させたり喧嘩させる存在がやってるんだっていうところを知ってですね、そのために祈り戦っていく必要があるんだと思います。でこの後にまたずっと体のことが続いていきますので、まあ、期待していきましょう。お祈りしましょう。それぞれお祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に私たちの一致というのは、御言葉の一致、キリストとの一致、そこから生まれてきます。どうぞ主よ、あなたが顧みを与えてください。そしてどうぞ本当に自分の弱さや足りなさや、また力なさを正直に認めていきます。聖霊の助けや聖霊の導きが本当に必要ですから、どうぞあなたがもっと働いてくださるようにお願いします。感謝します。栄光を返します。皆によって。